小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、犬が登場する昔話をご紹介しましたよね。
うんうん、そう、犬ってね、とても身近な存在だからね、とても話が多いんですよ。
はい、
うん、
では先生、今週も、
うん、はい、そうなんだ、続いて犬の話聞いてもらいたいんだけど、はい、今度はね、前回も話した子供に送る昔話っていう、僕らが出しているシリーズの中に、ガマの川っていう本があるんですね。
はい、
それの中に出ているね、マイタの送り犬、はい、送ってくれた犬のことね、マイタの送り犬という話です。はい、これは長野県の話なんですけどね。こんな話ね。昔々、マイタという小さな村の若者のところに、山の向こうの村から美しい嫁さんが来ました。やがて嫁さんに赤ん坊ができました。生まれる日が近くなると、嫁さんは姑さんに、赤ん坊を産みに里へ帰ってもええでしょうかと聞きました。修斗さんはにっこりして、ああ、ええよと優しく言いました。里へ帰る日の朝、嫁さんは、おっかさま、行ってまいりますと挨拶をしました。修斗さんは、山道は気づいていけよ、元気の良い子を産めよと言って嫁さんをお見送りました。嫁さんは里に向かって歩き始めましたが、お腹が大きいので思うように歩けません。山道を休み休み歩いていきました。峠に差し掛かる頃には辺りが暗くなってしまいました。この辺りには狼が出るという話もあるので、嫁さんは急いで歩きました。すると急にお腹が痛くなってきてしまいました。嫁さんはじっと我慢していましたが、とうとう耐えきれずに草むらの中で赤ん坊を産んでしまいました。嫁さんは、誰か通る人があったら里の家に知らせてもらえるのにと思いながら赤ん坊を抱いていましたが、誰も通りません。そこへどこからともなく犬が一匹、また一匹と現れました。嫁さんは恐ろしくなって逃げようとしましたが、赤ん坊がいるので逃げることができません。嫁さんは、食うなら早送ってくれと叫びました。ところが犬たちは飛びかかってきません。それどころか、嫁さんと赤ん坊を守るように取り囲みました。そのうち一匹の犬が嫁さんの着物の端を食いちぎって加え、嫁さんの里の家に向かって一目散に走っていきました。犬は着物の端を里の母親に見せました。母親は、娘の身に何かあったに違いないと思って家から駆け出しました。犬は先に立って駆けていきます。母親は走りに走りました。娘のところについてみると、娘と赤ん坊は犬たちにしっかり守られていました。娘と赤ん坊と母親は犬たちに送られて、無事里の家に着きました。里の家では赤飯を炊いて犬たちに食べさせ、娘と赤ん坊を守ってくれてありがとうよとお礼をしたということです。いい話でしょ。
すごくいい話ですね。うん、いい話でしょ。やっぱり犬と人間と の、 その特別な関係がすごく分かりますね。
分かりますね。で、怖いけどね、初めどうなるかと思うじゃない。
ハラハラしました。ね、私までは、
ね、山の中でお産しちゃうわけだからさ。
はい、
それで、誰か通る人があったら里の家に知らせてもらえるのにと思いながら赤ん坊を抱いていた。
はい、
だけど誰も通らなかったって、うん、この辺り本当も聞いてたらヒヤヒヤしちゃうよね。
そうですね、
どうなるかと思うでしょ。
思いました。
で、そこからどっからともなく犬が一匹、また一匹と現れました。
はい、
一匹現れてもあれと思うけど、そこへ犬がたくさん現れるわけだから怖かっただろうと思う、このところね。
はい、
嫁さんは恐ろしくなって逃げようとしましたが、赤ん坊がいるので逃げることができません。
はい、
嫁様は、食うなら早送ってくろと叫びましたって、もう最後の叫びだよね。うん、
はい、
必死だろうね、このところね。ところが犬たちは飛びかかってきません。それどころか、嫁さんと赤ん坊を守るように取り囲みました。どうしたんだろうと思うけどね、守るように取り囲んだ。
はい、
で、その時嫁さんも、あ、飛びかかる様子はないな、で、守ってくれるんだなと思ったんでしょうね。
そうですね。
うん、それでこういう言葉になったと思うね。守るように取り囲みました。
はい、
そのうち一匹の犬が嫁さんの着物の端を食いちぎってくわえ、嫁さんの里の家に向かって一目散に走っていきました。この時嫁さんはさ、食いちぎられた時ね、どうなることかと思ったと思うんだよ。
そうです ね、
まずはじめにさ、自分のところへ口向けてくるわけだから、うんうん、噛みつかれるかと思って恐ろしかったでしょ、
はい、
それが食いちぎったんでどういうことだろうと思っただろうね、うん、そこのことを一切語ってないんだけど、
ね、
語ってないだけに想像を駆り立てるよね。
はい、
すごくいい語りだと思う、この語り方も、うん
はっきり理由は語らないけれども、うん、想像で、
うん、想像させるね、
はい、
このところでね、もちろん語り方としてはね、嫁さんの着物の端を食いちぎりましたと、で嫁さんはどうなるかと思って心配しましたとかさ、いろいろ言ってもいいんだろうけど、この語り手言ってないんだよね。そこがいい語り手だね、おそらく。
あ、やっぱり多くを語らない方がいいんですね。語らないで
聞き手に想像させてるの。
うん、
で想像できるもんね、しかもここは。
そうですね、分かりましたね。
そう、非常に分かりやすいところでしょ、うん、だけど口を出さない、言葉で説明してない、いい語り手だなと思ってる、ね、
なるほど、
感心してるの、ここのところは、はい、で裁判もだからうまくいったよね。ここでね、世の中のいろんな本でもしね出るとすれば、
はい、
おそらく裁判者はここでね、着物の端を食いちぎって加えたっていうところでいろいろ説明すると思うんだよ、
はい、
だからこの我々の裁判ではさ、余計な説明はしないということを守ってるわけ。
そこも大切なポイントなんですね。
はい、でこれはあの僕が指導している昔話大学っていうのがありましてね、
はい、
そこの裁判コースっていうのがね、裁判勉強するコースがね、
はい、
その人たちの裁判なのね。だからそういうところね、厳密にやってるんですよ。
たくさん説明してはいけないけど、そうそう、でも分かりやすくしないといけないっていうのは難しいですよね。
聞いててその場面が空想できるように、
う、
聞き手がその場面を目の前で、はい、頭の中に描けるように、
はあ、
そういう文章が必要なんだよね、昔話って。はあ、
今結構何でも説明が多く書いてあるので、確かに想像しなくなってるところあるかもしれないですね。
でね、昔話ってね、口伝えだっていう言い方するけどさ、口伝えってことは逆に言えば耳で聞かれてきたってことだよね、
はい、
だから耳で聞かれてきた文章が大事なんですよ、昔話って。
そうですよね、うん、
だから説明しすぎないことね、言葉が足りなくちゃいけないけど説明しすぎてもいけないんだよね、
はい、
うん、読む文学だと読んでわかるように文章を書くから、はい、ちゃんと説明するわけね、あらゆる場面を。で昔話はそうじゃないですよね、こっから先は言わないっていうところがあるんだよね。
もうそれちょっと子育てにも通じますね、うん、
かもしれないね。
子供に口うるさくついつい言っちゃいますけど、
うんうん、
多く言いすぎず、うんうん、ちょっとね、
う
ん、
そう、それ言えるかもしれないね。
そうですね、
そうだね、言えるかもしれないね。だから昔話の裁判ってね、案外大切なんですよね。つまり昔話をなるべく目で読んで分かりやすいような文章にしようと思わない方がいい、
はい、
それじゃなくて耳で聞いて絵が描ける文章っていうことを考える、僕はそういう指導をしてるのね。
はい、大切ですね、
うん、でこのシリーズは全部それなんですよね。それでやった結果なんですけどね、成果なんだけど、はい、ここもだからうまくできたと思うよ。そのうち一匹の犬が嫁さんの着物の端を食いちぎってくわえ、嫁さんの里の家に向かって一目散に走っていきました。簡単だけど場面想像できるじゃない
か。できますよ ね。
で嫁さんどう思ったかね、怖かったでしょ、食いちぎったとこなんか。
うん、
でそれも想像に任せてるわけ。
はい、
うまくできてるんだからね。
そうですね、じゃあその聞いた人によっていろんな想像もできるっていうことですもんね。
そうそうそうそう、その想像の自由はあるわけよ、聞き手によってはね。
なるほど、
うん、犬は着物の端を里の母親に見せました。
はい、
母親は娘の身に何かあったに違いないと思って家から駆け出しました。ここも想像できるよね、
はい、
お母さん相当びっくりしたろ
う。そうです
ね、あ、着物の端を見てさ、うん、あ、これうちの娘の着物だった、何かあったなと思ったでしょうね、
はい、
すごい緊迫して走り出したと。
もう走ってるとこが本当想像できますもんね。
でしょ、そうでしょ、
うん、
犬は先に立ってかけていきました。母親は走りに走りました。娘のところについてみると、娘と赤ん坊は犬たちにしっかり守られていました。この場面もいいね。
いいですね、
犬たちがさ、どうやって守ったか知らないけどね、背中を寄せ休めてこう、はい、温かみも与えてさ、体温まで守ってたんだろうね。
そうですね、うん、
すごくいい話だと思う、これ、
はい、うん、そんなに長くないお話ですけど、本当に
いい話でしょ。そう、これ長野県のね、
はい、
塩田の不時っていう本がありましてね、
はい、
長野県上田だね、上田の私立塩田中学校2年生の子どもたちがやったもんだね。
へ、
集めた。こういうのよくあるんですよ。
そうなんですね、うん、子どもたちが、
そう、 あのね、戦後ね、日本が敗戦後ですね、その日本の昔話を集めましょうっていう、こう運動が全国に広がるんですね。でその時に、まあ先生によっては子どもたちに言ってね、おじいちゃんおばあちゃんから話を聞いてこいと言って、それでそれを記録させてね、でまとめた本って随分全国に、貴重だよこれは。
そうですね、
貴重です、とっても貴重です。これもその一つだね。橋本光雄才和って書いてあるな。上田、長野県上田市だって。
じゃあ長野ではもう有名なお話なんですかね。
なんでしょうね、多分そうだと思いますよ。いい話よね。
温かい話でしたね。
でそのね、今僕は各地でね、町立図書館とか市立図書館なんか呼ばれていくことあるんですけどね、で書庫を見せていただくとね、薄っぺらなね、ガリマン釣りぐらいで、そうね、厚さ3ミリとか4ミリぐらいのさ、薄いものってあるんですよ、
はい、
それで見るとね、これ小学校の子供たちが集めたものとかね、あるいは老人会の人たちが語って集めたものとかね、なんか町内会で集めたもの、結構あるんです。それ
残ってるんですね。
あるの。でね、昭和30年代40年代50年代頃に日本各地でそういうお話を集めとこうという機運が広がったんだね。なんだか知らないけど、ちょうど昔話の研究者たちが全国で散らばって昔話調査をした、僕らもやった時代、その時代にね、研究者とは全然関係なしに小学校の先生とかね、老人会とかね、町内会でね、そういうものを集めたグループってあるらしいんだよ。
なんでそこでブームが来たんでしょうね。
それはやっぱりね、日本が敗戦でさ、痛みつけられたでしょ、それでその日本の文化を大事にしようっていう気分がね、復興の気分よ。これこそ戦後復興の大事な部分だよね。それは一つには、まあ、柳田邦男先生が呼びかけたってのもちろんありますけどね、
はい、
そんなのは本当にもう一部の人にしか知られなかったけど、それが染み渡ったんでしょうね。だからこの時代にね、こういう地方の小学校やなんかの子供が集めたものとかね、そういうんでいいものあるんです。でこのリスナーの方もね、もし興味があったら、
はい、
ご自分の住んでらっしゃるところのね、図書館やなんかのいわゆる郷土資料のコーナーへ行くとね、薄いガリバン釣りのものがあると思うん
で。ちょっと私も熊本出身なので、
そうそう、
ちょっと田舎に帰ってね、そうよ、見てみたいなと思いますね。
見てください、よくありますよ。この間もね、どっか行った時にやっぱり町立の図書館へ行かせていただいて、その郷土資料のコーナー見てたらね、
はい、
ちゃんとありましたよ。
そうですか、う
ん、で立派な本じゃないんだよね、
はい、
立派な本じゃなくてガリバン釣りの薄いもの、3ミリか4ミリぐらいの冊子ね。
わ、
そういうものは宝物、
宝探しみたいにして、
宝探しです、本当に宝探しです。
で
それをね、
はい、
僕らはほったらかしとくと、そのままじゃちょっと読めないのもあるわけよ、
はい、
土地の言葉で強いのかと。だから今の子どもたちが分かるような言葉にして、しかもさっきのように余計な説明しないでね、
はい、
もう空想に任せるようなところは任せちゃうという、その簡潔でシンプルで簡潔な文章の裁判をね、僕が指導してるんです。
あ、嬉しいです、
うん、それの成果なのね。先週聞いていただいた犬の話もそうだし、はい、今回もそうなんだけどね、だから聞いてて分かりやすいでしょ、
はい、
うん、そういうものをね、心がけてやってるんですよ。
へー、
今続けて聞いていただいているのは、日本人がお話の中で出会う動物たち
というのを、ね、
そうですね、やってる。これね、割と面白いんです、その観点で昔話を見ると。その日本の昔話ってね、自然との関係がとても強いんですよ。浦島太郎だったでしょ、亀の背中に乗って竜宮城行きましたって、自然の中からね、
はい、
ヨーロッパの話と違うところです。それはヨーロッパだとね、あちら側の世界って魔女がいるとかさ、悪魔がいるとか妖精がいるとかって、いわゆるその魔法がかかるんですよね、
はい、
魔法の世界なんで。日本はね、魔法は関係ないの。
魔法は出てこないですね。ないです、
魔法出ないですよ、出てこないです。魔法は出てこないけど、ヤマンバがいるでしょ、
はい、
天狗がいるでしょ。でそういうふうに想像する世界ね。その想像は何かっていうと、自然の中の何かを想像する、自然の中にいるものを想像するわけ、
はあ、自然とつながってるんですね。
そう、自然のつながりとても強いんです。だからね、これしばらくその動物の話を聞いていただいたとね、はい、まとめて全体の話もしようと思うんだけどね、日本の昔話の本当に大きな特徴、特徴というか、要するにキリスト教世界の ヨーロッパの話と比べると違うという意味で特徴なんだけどね、うん、面白いですよ、
はい、
その一番極端なのは声だけに出会うっていうのもあるんですよ、
はい、
でこれは前にも紹介したと思うんだけどね、とっつくひっつくなんて有名な話があるんだけどね、うんうん、おばあちゃんが山へおじいちゃんのために弁当持って上がっていくと、
はい、
そうするとどっかからね、とっつくぞひっつくぞって声がして、うん、で怖くなって、でおじいちゃんにそれ言うと、じいちゃんが今度その声が聞こえたら、とっつかばとっつけ、ひっつかばひっつけって返事してやれと言われて、うん、でばあちゃん帰りにまた声が聞こえたもんで、とっつかばとっつけ、ひっつかばひっつけって言うと、ガガガガーと重いものが背中にくっついた、
はい、
それで夫婦を言いながらやっとの思いで家まで戻って、それで家に着いてその背中の重いものをバーンと外してみたら、それが大判小判の塊だったね、金銀財宝だったかってなるわけですよ。で要するにその声は神様の声だったわけね。
そういうことですね、
面白いでしょ、何にもない、ね、声だけ、
へえ、またそれも想像を、ね、膨らませないといけないですね。そう
すごく面白いでしょ、はい、日本の昔話って面白いですよ、こういうふうに。
そうですね、う
ん、でヨーロッパにもね、声だけあるんですよ、声が聞こえたはあるんですよ、
へ、
だけどそれは必ず神の声、キリスト教世界ではね、
そういうことですね。
日本の場合は自然、
あ、うん、
神とも思ってないけど自然の中から、
へ
え、そう、キリスト教の場合もはっきり神様天に一人しかいないからね、その神様の声なんですよね、
へえ、
そこが違うわけ。
そうですね、
うん、だ日本の昔話って面白いですよ、自然と密着してるからね。
なんかやっぱ聞いてるとどんどんやっぱ興味が出てきますね。
でしょ、ね、やると面白いですよ結構。
そうですね、う
ん、だんだんにこのシリーズでもお話ししていこうと思うけどね。
はい、わかりました、うん、今日は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、犬が登場する昔話をご紹介しましたよね、うん、
あの犬はとってもね身近な存在だから、とっても話多いんですよね。
まだまだやっぱりあるんですか？
あります、あります。それで犬って割といい枠があるよね、大抵はね、
はい、
しかもね、忠犬ハチ公みたいなさ、人間に対して忠実だみたいなね、そういうイメージの犬だよね、大体。
そうですね、今週のね、うん、お話もそうでしたもんね。
そうでしょう、そうでしょう、
もうとても犬を可愛がりたくなりました。
そうでしょう、
大切にしようと思いますね。
本当そうです、うん、
はい、では先生、その犬のお話がまだまだあるということなので、うん、来週もその犬をテーマにお話しいただけますか？
そうだね、そうします、はい、
はい、先生今週もありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。